シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニング映画音楽ですが、ラジオネームさえママさんからのリクエストにお答えします。1985年制作のアメリカ映画セントエルモスファイヤーからご紹介しましょう。さえママさんより、大学を卒業して社会人として歩み出したばかりの学生時代の仲間たちの物語ですが、このデイビッド・フォスターの曲を聴くたびに、自分のその甘酸っぱい忘れられない時代を懐かしく思い出されます。今同じ年頃である一人娘にも伝えたい映画作品、映画音楽ですとのことです。さえママさん、ありがとうございます。それでは映画セント・エルモス・ファイヤーのテーマ曲、ラブテーマ from セント・エルモス・ファイヤー。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。5月31日から公開、マッドマックス・フュリオサをご紹介します。2015年に公開され、日本でも熱狂的なファンを生んだジョージ・ミラー監督のノンストップカーアクション、マッドマックス怒りのデスロードの前日譚です。この作品に登場した女戦士フュリオサの若き日の物語が描かれています。ストーリーを簡単にご紹介します。世界の崩壊から45年、暴君ディメンタス将軍が率いるバイカー軍団の手に落ち、故郷や家族すべてを奪われたフュリオサは、ディメンタス将軍と鉄の壁の要塞を牛耳るイモータン・ジョーが土地の覇権を争う狂気に満ちた世界と対峙することになります。狂った者だけが生き残れる過酷な世界、フュリオサは復讐のため、故郷に帰るため、人生をかけ修羅の道を歩むのでした。マッドマックス怒りのデスロードでは、シャーリーズ・セロンさんが演じて強烈な存在感、カリスマ性で人気を博した女戦士フュリオサを、今回の作品ではクイーンズ・ギャンビット、ラストナイト・イン・ソーホーなどで人気のアニア・テイラー・ジョイさんが新たに演じています。ディメンタス将軍役にアベンジャーズ・タイラー・レイクシリーズのクリス・ヘムズワースさんが共演しています。1979年公開の第一作マッドマックスからマッドマックス怒りのデスロードまで、一貫して監督を務めているシリーズの生みの親、ジョージ・ミラーさんが今回の作品でも監督脚本を務めています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、見てきました。マッドマックス、このシリーズをあなたはご覧になったことはあるでしょうか。荒廃した近未来、そこで極限まで激しく戦う男たち、そして今回執念を持ち続け激しく戦う女戦士フュリオサ、このフュリオサが主人公です。そう、紹介にもあったように、前作の怒りのデスロードで登場したフュリオサです。シャーリーズ・セロンが前作では演じていました。そのフュリオサ、彼女の若き日が描かれています。どうして前作のシャーリーズ・セロンが演じたフュリオサに至ったか、それがこの映画で解き明かされています。フュリオサの少女の頃から女戦士に成長するまで、その姿が描かれています。前作の怒りのデスロードは、アクション映画としては異例のアカデミー賞10部門にノミネートされ、最多の6部門を受賞しました。低予算の映画から始まって、なんと怒りのデスロードに至ってはここまで成長したんですね。これは世界の多くの観客から圧倒的な支持を受けたという証拠だと思います。今回のフュリオサはどうか。今回アニャ・テイラー・ジョイ、そしてクリス・ヘムズワースを迎えて、より激しく、より厳しく、そして復讐の思いはマックスに達したのではないかと思える、そういう作品に仕上がっています。主要な登場人物は2人の恐ろしいボスです。怒りのデスロードでも登場したイモータン・ジョー、そして今回クリス・ヘムズワースが演ずるディメンタス、この2人の暴君が登場します。シタデルの覇権をめぐって、この2人が激しく対立します。その2人の対立の中でフリオサは揉まれ、 そして多くの試練を乗り越えていくことになります。ウォーロード・ディメンタス将軍、彼は巨大な暴走族のバイカー集団バイカーホードを配下に持っています。そして荒れ地を駆け抜ける彼らは妹誕生が統治するシタデルにたどり着きます。そこで2人の激しい争いが始まります。若き日のフィリオサ、彼女は少女の頃、母なる緑の力、ディメンタス将軍率いるバイカー集団にさらわれました。そして心から愛していた女戦士の母親を惨殺されます。彼女はその悲しみ、その恨み、それをずっと心の中に抱き続け、いつか必ずその復讐を果たす、その思い一つで彼女は成長していきます。ラストどうなるか、それは映画をご覧になってください。最後にこの作品マッドマックスフリオサは今年の第77回カンヌ映画祭でワールドプレミアを飾りました。
5月31日から公開、マッドマックスフリオサ、2時間28分の作品です。5月31日から公開、告白コンフェッションをご紹介します。賭博黙示録開示の福本信之さんが原作、沈黙の艦隊の川口海二さんが作画を手掛けた漫画告白コンフェッションを、モグラの歌シリーズの生田斗真さんと息もできないのヤン・イクチュンさんのダブル主演で実写映画化されました。ストーリーを簡単にご紹介します。大学山岳部の OB で親友の浅井とジオンは16年前の大学卒業登山中に行方不明となり、事故死とされた同級生西田さゆりの17回忌の慰霊登山に出かけますが、猛吹雪で遭難してしまいます。足に大怪我を負ったジオンは自分の死を確信し、16年前に自分がさゆりを殺害したと浅井に告白します。自身の犯した罪に苛まれ続けてきたジオンは苦しみから解放され安堵しますが、その直後目の前に山小屋が現れ、二人は命を取り留めます。親友の最後の告白を聞いてしまった男、そしてうっかり言ってしまった男、薄暗い山小屋で救助隊の到着を待つ中、二人の間には気まずく不穏な空気が流れ始めるのでした。監督はリンダリンダリンダ、カラオケイコなど発表する作品が常に高い評価を集める山下信弘さんです。いやー、終始ざわざわハラハラしっぱなしでした。ワンシチュエーション映画ならではの緊張感があって、生田斗真さん、イクチュンさんの開演、そして殺気で息つく暇もありませんでした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
この作品、人間の究極の本音です。そしてその本性の恐ろしさです。それが描かれています。友情とはこんなにも脆いものなのか、それを感じます。二人は大学山岳部時代からの親友同士です。浅井とジオン、ところが16年前登山合宿中に姿を消し、事故死とされた同級生の西田さゆり、この事件が16年経って再び浮上してきます。さゆりは俺が殺した、そうジオンが浅井に告白します。ジオンは大怪我を負い死を確信していたのです。したがって最後に自分がずっと胸の内に抱えていたその真実を告白します。重い十字架を下ろして死ねる、そうジオンはその言葉を告白した時に思いました。ところが皮肉なことに二人は助かってしまいます。吹雪の先に山小屋があったのです。二人は山小屋に逃げ込みました。しかし事件はここからです。本当に気まずい夜、二人の中では疑念が生まれます。告白してしまったことを後悔するジオン、そして 聞いてしまった浅井。浅井の心の中には、あいつはきっと告白したことを後悔している。俺を殺すかもしれない。そういう恐れ、恐怖も感じます。二人の中で探り合いが始まります。そしてジオンが浅井に対して罵声を浴びせます。そこからどうなるか、ここは見どころです。映画をご覧になってください。映画はキューブリックのシャイニングを彷彿とさせるシーンがあります。あるいはオードリー・ヘップバーンが演じた暗くなるまで待って、それをふと思い出しました。それからもう一つ、16年前の事故死。これには実は裏の裏があったのです。これ以上は申し上げません。映画をご覧になってください。究極に気まずい一夜、それをスクリーンの中で確認してください。
5月31日から公開、告白コンフェッション、1時間14分の作品です。ここで番組からプレゼントのお知らせです。映画マッドマックスフュリオサのポスターを2名の方に、映画告白コンフェッションペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。プレゼントご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。その時にはどちらの作品のプレゼントをご希望かお書きくださいね。それでは今週のキーワードを矢沢さんからお伝えします。
はい、今週はですね、2本の映画のテーマにもつながっているかなと思います。今週のキーワード、怒りと暴力、これがキーワードです。
よろしいでしょうか。今回のキーワードは怒りと暴力です。なお締め切りは5月29日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画劇場版鬼平犯科帳決闘、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は埼玉県越谷市にお住まいのラジオネーム玉ねぎさん、千葉県千葉市の私がおばあさんになってもさん、石川県河北市にお住まいの痩せたい母さん、おめでとうございます。玉ねぎさんからポッドキャストの検索で見つけ毎週聞いています。ありがとうございます。お二人の落ち着いた声での映画紹介がとても素敵ですね。ロッキーの紹介の時にこれは曲ありじゃなくてはと思ってラジコで聞くようになりました。あのテーマソングは50過ぎの体に染み込んでいます。かっこ笑い。映画好きなのですが最近あまり最新情報を追いかけていないので、話題作や注目作、名作とバランスよく取り上げていただいているのがとてもありがたいです。先日近所のショッピングモールに行ったらラメゾン白金の売り場があり、思わずあっと声が出ました。公式サイトには情報がなかったので得した気分です。ショコラサンドキャラメルを買って帰りました。とても美味しかったです。わあ、玉ねぎさんありがとうございます。キャラメルのショコラサンド美味しいですよね。ご購入もいただいてありがとうございました。私がおばあさんになってもさん、最近聞き始めました。大好きな番組になりました。嬉しいです。興奮して映画を紹介するのではなく落ち着いた雰囲気のご紹介が嬉しいです。懐かしい映画を取り上げてくれるのも楽しみです。ありがとうございます。痩せたい母さん、公開される映画の最新情報や過去の映画についてわかるので、もっと映画のことが知りたく見たくなります。これからの放送も楽しみにしています。ありがとうございます。玉ねぎさん、私がおばあさんになってもさん、痩せたい母さん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけましたら幸いです。続きまして、映画ミッシングペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都練馬区にお住まいのラジオネームけんちゃんさん、神奈川県相模原市ののりのりさん、千葉県船橋市のさっちさん、おめでとうございます。けんちゃんさんから、 いつも明瞭な映画の内容から出演者の役どころをコメントしていただき勉強になります。今回は石原さとみさんの演じる母親に注目し期待します。ありがとうございます。のりのりさん、ラジコで欠かさず聞いて見に行く映画の参考にさせていただいています。映画を通じて仲良くなった友人が体調を崩してしばらく2人で映画を見に行っていないので、ペアチケットが当たったら久しぶりに彼女を誘いたいと思います。お友達回復されますように。ぜひお友達とご一緒に行かれてくださいね。サッチさん、最近ラジコで知りました。映画とお菓子が大好きな自分にぴったりの番組だなと思っています。石原さとみさんの母親役が楽しみですとくださいました。ケンちゃんさん、のりのりさん、サッチさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想を寄せいただけましたら嬉しいです。おめでとうございました。そして外れてしまった方ごめんなさい。メッセージご紹介させていただきます。東京都北区にお住まいのボノボノさんです。いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。昔の映画の話を聞いていると、改めて映画タイトルが素敵でとてもうまくつけられてるなと感心してしまいますね。ところで今週のキーワードはどうやって決めているのでしょうかとくださいましたよ、矢沢さん。
キーワードは僕が毎回決めてますけど、毎回作品をご紹介してその時に感じた言葉を感じたままに申し上げてます。それだけです。そんなに深くはないですが、すいません、これでよろしいでしょうか。
続いて北海道札幌市にお住まいのラジオネームじいじさんからです。あ、80代の方だそうです。スマホ、 LINE、 ラジコ、最近初めて使うようになりました。孫が遊びに来ると教えてもらえます。素敵ですね。やっと雪が溶けて歩きやすい自転車に乗って駅まで行ける。バーバと映画行きたいとくださいました。
いいねこれね。なんかバーバと行きたいって、僕なんかこの表現大好きだよ。
なんか仲むつまじそうですね、うん、奥様と。
もうぜひ行ってください、
ね、今回外れちゃってごめんなさい、
ごめんなさい、
ね、またぜひお話聞かせてください。じいじさん、ありがとうございました。続いて福岡県北九州市にお住まいのウェザーリポートさんからです。浜田さん、矢沢さん、こんにちは。こんにちは。あ、20代の方ですね。博多の中洲太陽劇場、この春惜しまれつつ閉館となりましたが、最後の姿を見届けることができました。中洲太陽は彼女とのデートでたくさん使わせていただきました。初デートも中洲太陽でした。私にとって中洲太陽の思い出は劇場に置いてきた青春です。先日その彼女にプロポーズ。もうあのスクリーンで映画を見ることはできませんが、これからもたくさんの映画を二人で楽しみながら生きていきたいと思いますと、胸キュンのメッセージくださいました。
これってプロポーズの結果はうまくいったということなのかな。
じゃないですか、
ね、これからも一緒に見ていきたいというふうに書かれてるから、
ね、
ええ、そう期待してます。
よかったですね。またエピソード教えてくださいね。ウェザーリポートさん、ありがとうございました。このように今回も皆さんからのたくさんのご応募、そして心温まるたくさんのメッセージを寄せいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
アカデミー賞の作品をご紹介しています。今日もその一本です。今日の作品は第二次世界大戦の中である捕虜収容所を舞台にした映画です。日本軍、そして捕虜となったイギリス軍兵士、あるいはアメリカ軍の兵士、彼らの姿が描かれています。この作品の原作者はピエール・ブールです。彼が実際に体験したものをもとにこの原作が書かれたと聞いています。その作品は1957年に公開された作品、戦場に架ける橋。この作品の監督のデビッド・リーン、彼は多くの映画人から尊敬されています。スティーブン・スピルバーグやマーティン・スコセッシは大きな影響を受けたと語っています。特にスピルバーグはデビッド・リーンを師匠のように思っているようです。この作品を作る前に相引き、大いなる遺産、そして旅情などすでに才能は見せていましたが、大作戦場にかける橋を 見事に成功させたことによって彼の名は世界に轟くことになります。この後に彼はアラビアのロレンスを作ります。さて映画に戻ります。この作品第30回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚色賞、主演男優賞、これはアレック・ギネスです。撮影賞、作曲賞、編集賞、これらを受賞しました。そして残念ながらノミネートに終わった助演男優賞、これは日本が生んだ国際派俳優早川雪洲、彼が助演男優賞にノミネートされていました。映画の内容です。第二次世界大戦の真っ只中、1943年のタイとビルマの国境付近、そこにある捕虜収容所を舞台に、日本軍の捕虜となったイギリス軍兵士、あるいはアメリカ軍兵士、彼らは日本軍に強制的に労働に動員されます。日本は対面鉄道建設を急いでいました。そして川に架かる鉄橋の建設に突き進んでいました。捕虜のアメリカ軍シアーズ中佐、それはウィリアム・ホールデンが演じています。そして一方イギリス軍のニコルソン大佐、アレック・ギネスが演じています。その他ウォーデン少佐にジャック・ホーキンス、軍医のクリプトンにジェームズ・ドナルドが演じています。収容所の所長であり日本軍の大佐である斉藤大佐、これが早川雪洲です。この映画での彼らの演技、アメリカの誇り、イギリスの誇り、そして日本の誇りを持って彼らが映画の中で激突しています。その演技のぶつかりはこの映画の中の見物の一つと言っていいでしょう。収容所での労働環境は非常に厳しく、マラリア、赤痢、脚気といった病気や飢え、過労、中には自殺など大勢が命を落とします。そんな中で彼らは脱走を考えます。しかしニコルソン大佐はジャングルからの脱出は不可能であると主張。一方捕虜生活の長いシアーズは仮に脱出を断念しても最終的には捕虜として死ぬしかないと述べ、彼らの意見はなかなか交わることはありません。そしてイギリス軍のニコルソン大佐は脱走は軍律に違反するとし、兵隊の意欲を奪わないためにも建設の作業の指揮は日本軍ではなく自らが率いるイギリス軍が行うと表明します。このあたりアメリカ軍のシアーズとイギリス軍のニコルソン、この2人の考え方の違い、その気質の違いなども非常に興味深く拝見しました。この後この映画は鉄道の建設に向けて大きく動き出します。そこでいろいろな事件が起きていきます。過酷なジャングル、工事の遅延、人手不足、新しい橋の工事、作戦変更、敵との遭遇、いろいろな出来事が見事にまとめられていきます。ラスト、この映画はラストなんです。苦心の末に橋は完成します。その橋を照らす夕日の美しさに彼らは一時感慨に浸ります。しかしその橋に爆弾が設置されています。橋の下の異変、それを察知した日本軍、あるいは建設したニコルソン、シアーズたちは橋脚に爆弾を仕掛け爆破しようとします。ニコルソンは驚愕します。苦労して作り上げた橋、その思いが彼の中に走ります。果たして橋はどうなるか。そこで日本軍と爆破しようとする決死隊は一斉に射撃を開始します。ラスト、橋はどうなるのか、映画をご覧になってください。この作品オープニングからラストに至るまで一気に盛り上がっていきます。そしてラスト見終わった後の思い、この思いがデビッド・リーンが描きたかったそのテーマではないかと思います。デビッド・リーン、戦場に架ける橋、見事な作品です。今世の中で戦争が 繰り返される中、再びこの映画をご覧になることは一つ意味があるように私は思います。
今夜は映画戦場に架ける橋よりクワイ川のマーチを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りしました。お相手は浜田節子と
戦場、そこに残るのは虚しさ、矢沢俊彦でした。